おかげさんのナンクルウィークリー。皆さんおはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。今日もあなたの風になる、そして光になる、動くパワースポットことおかげ由美子です。この番組おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。さあ皆さん、いかがお過ごしですか？暑いですね。毎回こんな同じようなこと言ってますけれども、なんでしょう、今年は、コロナ自粛があったせいかもしれませんが、やけに暑さが身にこたえます。そして気がつけばもう8月も後半、あっという間に時間が過ぎていきますね。ちょっとなんか夏バテ気味の人もいるかもしれませんが、体調など崩してなかったらいいんですが、まだまだコロナも酷暑もあと少し続くようです。みんなで頑張って乗り越えましょうね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオからお送りいたします。さて、今回も私は自宅からの収録をしています。そろそろね、大阪スタジオの方にも行こうかななんて思ったりしてるんですが、どうやら現在まだね、マスクを着用しての、収録っていうことになっている夢の種放送です。なんとなくね、オンラインレッスンもやってるせいか、自宅での収録も少し慣れてきて、なんかそれはそれなりに楽しんでやってる私がいます。で、実は今日は、少し、収録をしている、この日たまたま丸一日オフとなりました。で、何をしたかっていうと、ようやくちょっと家の中を、しっかりいつも以上にお掃除をして、ちょっとね、いるものといらないものを分けてみようかな。それなくてもね、何回か断捨離してるので、もうほぼほぼ捨てるものはさほどないかなーって感じなんですが、それでも、この1、2年使ってないものってやっぱりあるわけですよね。そこで、使わないもの、で、その中でも、ちょっと今回も、知り合いの人から、海外の方で文具品や子供のためのおもちゃやスポーツ用品が足りないっていうことで、何かあればお願いします。協力してくださいっていうことでしたので、そういった、私がいらないなって思う中で、これはお届けしても大丈夫かなっていうものを段ボールに詰めて、ちょっとさすがにこれは使えないなって思うものは、これは、ゴミ箱に来。そして、これは大切だな。これはまだまだ使うな。なんていうものは、また元の場所に戻し。そんなお片付けを、朝からやってみました。で、この時に、以前私も言ったかと思うんですが、近藤麻理恵さんの、ときめきのお片付け。これをね、この本を読んでから、断捨離にスポコーンとこうハマって、次節、年に一回ぐらいは、大掃除、断捨離をするんですが、まずね、絶対必要なもの、もしくは今使っているもの、これがなくては困るもの、これはもう問題なく置いときますよね。で、次にですね、自分の大切にしている、これは捨てられないという思い出。それと自分のお気に入りっていうんですかね。潤いを与える嗜好品って言ったらいいのかもしれませんが、それは、やっぱりこう生活の中での、なんて言ったらいいんでしょうね。先ほども言ったように潤いというか、メリハリの、ある生活の中に必要不可欠だなっていうことで置いとくわけです。で、この、使う絶対絶対必要な必需品と、それと自分のお気に入りの嗜好品、ここにどちらにも入らない真ん中の中要なもの、これがね、溜まっていくとちょっとなかなか、ストレスなんじゃないかなってことで、ここの部分をバッサリと、断捨離をする、 まあ、ゴミに出したり、必要な人に、差し上げたりってことをしていくわけです。で、まあ、こういうふうにこう考えていくと、まあ、今必要なもの、使うもの、まあ、これは、機能、体で言うと、失いたくない機能ですよね。まあ、例えば呼吸をすること、もしくは、食事をして消化吸収をする機能、これを失ったら困りますよね。まあ、このように、生きていくために必要な機能、そして、まあ、社会生活を営む上で、まあ、最低限、こうね、下着をつけて、お洋服を着てって言ったような、まあ、そういった、まあ、必要不可欠なもの、まあ、こういったものは体にとってすごく大事ですよね。うん。けれども、もう一つ、もう片方で、どうですか皆さん、ちょっとこう自分をよりよく見せたいとか、かっこよく見せたいとか、まあそういったようなことをこう考えたときには、ちょっとおしゃれなお洋服を買うように、自分の体を一生懸命トレーニングしてみたりだとか、まあもしくは、ヒップアップのためにこのエクササイズをしようとか、まあもしくはお肌をツルツルにするためにエステに行こう、まあこんなところにお金を使ったりしませんか？人はですね、この、まあ、思考的なところ、まあ、もしくは、プラスアルファ、こう、生きていくときに、こう、メリハリの出てくる、なんかこう、自分の喜びとなるようなところ、ここには、まあ、お金をかけたいですよね。だけれども、まあ、そういったことが、できるためには、まず最低限、自分が健康であるとか、元気であるとか、そういった状態が整ってないと、そういうことにも気持ちがいかないですよね。っていうことをこう考えたときに、私がこう、健康づくりっていうことで、運動指導の現場に関わってるんだけれども、健康づくりってことって、これって絶対必要不可欠なことじゃないですか。だから、どんなにお金かけてもこれは失いたくないって思うところですよね。けどね、残念ながら、フィットネス産業っていうのは、レジャー産業に、ね、中にくくられてるんですよね。つまり、どちらかというと自分の楽しみとか、思考とか、まあ、生きる上でのそのメリハリの、メリハリの部分？まあ、ないよりは、あった方がいいよね。でもまあ、なくてもいいのかな。まあ、そんな位置づけにされてるわけです。で、これをね、まざまざと感じたのは、持続化給付金の申請とかをするときに、まあ、あなたのお仕事は何ですかってこういうふうに、こう聞かれたときに、こういろいろ探すわけです。医療関係でもないし、で、健康産業なんて言葉はないわけです。で、そうするとね、結局、この、レジャー産業の部類の中の、まあ、言うならば、フィットネス産業、まあ、スポーツジム産業っていうことになったわけですよね。これなんかなんとも、ちょっとね、複雑な感じがしました。でも、このあたりもよくよく考えると、まあ私も長年こうフィットネスクラブにいると、やはりトレンドを追いかけ、今年の流行は何かなとか、最近の傾向はこれかな、じゃあ新しいエクササイズを入れないと、とか、こんな新しいシステムで新規入会者を獲得しないと、なんてことをやってきたわけですから、やっぱりこの思考っていうか、この考え方は、そうですね、必要不可欠なところっていうよりは、やっぱりちょっと思考的な部分になっちゃうのかなって思います。で、そんな中でも私がやっぱりこう最近、少しでも、やはりこれは体のことをきちんとセルフケアすることとか、セルフコンディショニングすることとか、もしくは自分のそもそも体の使い方をきちんと知っておく、学んでおく、このことっていうのは、病院に行くのと同じぐらい大事なことなんじゃないか。まあそういうふうに、多くの方に認識、理解してもらうためには、どうしたらいいのかなってこう考える日々が続いています。で、そうすると、ここの部分をきちんと多くの人がやっていくと、まあ例えば病気になりにくいとか、怪我をしにくいとか、体の不調を訴えることが減っていく。で、そうするともっとこう、生き生きと、健やかに、日々を過ごせるんじゃないかなってやっぱり思うわけです。 で、何かのやっぱりこう、マーケティングの、資料っていうかね、情報を見たときに、まあ、これからの時代は人は何にお金をかけていくのかってなったときに、まあ、学びとコミュニティっていうキーワードが出てたんですね。学びっていうことの、この学びは何かっていうと、まあ、今までだと、どちらかというとこう、資格を取るとか、まあ、自分の将来の、役に立つとか、何か、仕事をする上で、その資格がないと困っちゃうとか、まあ、そういった部分での学び。私も実際そこにすごくお金をかけてきたと思うんですね。でも、そうですね、なんか40代後半ぐらいから、なんかそういうことにお金をかけるっていうより、なんかやっぱり自分が大切にしたいこととか、まあ、自分のこう価値観に合うこととか、このことを学んでおくと、まあ、自分の人生、生活が、より良くなりそう。まあ、そんなところに、お金をかけるようになりましたね。で、実際、まあ、そういったところの学びをしようと思うと、結構ね、高いんですよね。まあ、例えばその英会話を学ぶっていうのも、本当にお安く、ほぼ無料で学び方もあるけれども、すっごく高い、英会話のスクールであったり、学びの方法っていうのがあると思うんですよね。で、それって何なのかなって思った時に、なんかその、英会話ってことであれば、英語が喋れるようになるってことがゴールなんだけれども、その学び方のスタイル、まあ、例えば自分の好きな時間にとか、まあ、もしくは、家でも学べるとか、自分のお気に入りの先生と、マンツーマンで学べるとか、まあ、つまり自分の生き方であったり、ライフスタイルの質に合う、英語の学び方、っていう、こういうことを考えたときに、少々お高くても人はこう、お金を出すのかなって思うわけです。で、それと、まあもう一つは、そのコミュニティ、まあ人とつながっていくっていうことですね。なので、まあ、なんでしょうね。テキストを読んで、英語を勉強するっていうのもいいですし、なんかこう、音楽を聴くように、英語を喋ってるのをただこう聞いて学ぶっていうのもすごくいいと思うんですけど、なんかやっぱりね、人とつながって、そのつながる中で、まあそれもできれば自分の生活の中にかけがえのない人になっていくっていうか、大切な人になっていくっていうか、そういうこうコミュニティを、作れるような人に対しては、まあお金をかけてもいいのかな。なんて思ったりするかなって思うんですよ。で、まあ自分の、その価値観をこう考えたときに、今自分はこう60歳になって、まだちょっと仕事もしていく中で、日々もそれなりに忙しい中で、まあ今英会話をやりたいとは思ってはいないんですけど、仮に英会話をもし学ぶとするならば、まあ自分にとって都合のいい時間。で、それでいて、自分となるべくたくさん会話をしてくれる人ってことを思うと、グループよりマンツーマンがいいなってこう思ったりするわけですよ。で、できれば、なんかテキストのセオリー通りっていうよりは、こうフランクに会話を楽しむように、カフェで、そうですね、こう、コーヒーでも飲みながら、日常の会話をするような中で、なんかこう、英会話を学べたら、そこにはお金をかけるかな、なんてこう、思ったりするわけです。で、そういうふうにこう考えていくと、まあ、自分の、この健康づくりっていうこと、これを、まあ、どういうふうに、こう、ビジネスというかね、乗せていくか、お仕事として乗せていくかってことを考えたときに、やはりこの健康であることっていうのは必要不可欠なことである。まあ、このことをきちんと、学んでもらわないと、まあ、もしくは、こちらからの言い方とすれば、まあ、教育をしていかないといけないなって思うわけです。で、こういうことに興味を持って学びたいって思う人がどれほどいるかってなるとね、 やっぱり少ないと思うんですよ。多くの人は、まあ、肩こりを解消したいとか、痩せたいとか、体がもっと楽に動けるぐらいの体力をつけたいとか、まあ、場合によってはなんかちょっとこう、腹筋割れっていうような、かっこいい体が欲しいとか、まあ、そういったような、ところに行くかと思うんですね。体のことをちゃんと学びたいですっていう、まあ、そういう目的を持つ人っていうのは、すっごく限られているような気がするんですね。なので、まあ、どうしたものかなと思うんですけれども、まあ、私は、自分の仕事はどちらかというと、体のことを学びたいっていう人をターゲットにしていこうと思ってるわけです。となると、まあ、当然、体のことを勉強したいとか、もっと知っておきたいって思う人なので、人たちなので、まあ、やはり、運動指導者さんが圧倒的に多いですね。まあ、もしくは、その運動に何らかしらの関わりを、持つ人、介護関係の方であったり、医療関係の方であったりとか、まあ、地域の、また行政の方、まあ、そういったような方々になるかな、なんて思います。で、次にその、じゃあ、学びっていうことと、まあ、もう一つそのコミュニティっていうことをね、こう考えたときに、やっぱり最近は SNS っていうのがすごいじゃないですか。Facebook なんかでも、そのグループを作ったり、ってことであったり、まあ、今まさにこんな時期ですから、まあ、ズームで、時間さえ合えば、ふっとこう、同じような目的の仲間が集まることもできたり、この辺もやっぱり、その、コミュニティっていうところが、やっぱこう、キーワードになって、まあ、人は動いてるのかな、なんて思ったりします。まあ、そういうふうにこう考えていくと、コミュニティを作りながら、なおかつ、きちんと健康、まあ、もしくは体っていうことを学んでいく。まあ、そういうことを仕事にできたらいいな、まあ、もしくは、仕事にしていきたいなって思うわけです。で、この辺はね、まあ、私だけじゃなくて多くの人が思うんじゃないかなって思うんですよ。うん、で、私はまあそれを、もう10年、15年ぐらい前からそういうことをずっと考えて、5年半ほど前には、体の学びやリフィットっていうスタジオを作ったぐらいですから、まあずっと、その人が学ぶ場所を提供していきたいな。で、そこに人が集って、その集いの中で、学び合ってもらえるといいな。ってこう思ってきたわけですから、まあそれを実践してるわけですけれども、最近ね、まあそういった、まあ、私がやってるような体の学び屋のようなスタジオが作りたいんですとか、まあ自分もマイスタジオを持って、まあ地域の人々に、貢献したいんですとか、まあそういう相談がやけに多いんですね。まあそれは一つはこのコロナの、感染拡大を受ける中で、フィットネスクラブに、依存してお仕事をしてた方もこれだけではフィットネスクラブで仕事をしてるだけでは難しいなとか厳しいなってことであったり、またこの業界自体がもう成熟しきってますから、結構キャリアの、長いインストラクターの方々もいっぱいいて、まあ、これから先どうやって仕事をしていこうか、そんなことを考えている人が多いからかな、なんてこう思うわけです。で、まあ実際そういうふうにこれからこういうことをやっていきたいなっていうふうに思うものの、ここからなんですよね。まあ、こういうことをやりたいなとか、こういうことをしようとかしたいってこう思ってから、じゃあどうすればいいのってここで皆さん、はたと、とどまっちゃうわけです。足がピッて止まっちゃうわけです。今私のこのラジオを聞いてくれてる人、皆さんだったらどうするのかな？どうですか？自分はこれをしたいなと思ったらどうします？とてもシンプルですよね。例えば、今コーヒーが飲みたいなってこう思うとするじゃないですか。そうすると、あ、それも例えばできればスタバのコーヒーがいいな。って思ったら、この辺にスタバがないかなって探しますよね。で、その探すときにどうするかっていうと、まあ今多くの人はスマホでこう Google 検索とかするでしょうし、まあそういったことがこうできない状況だったら、身近な人、もしくはこの地域をよく知ってそうな人に、この辺に、コーヒーが飲めるとこないですかとか、スタバはないですかなんて聞きません？うん。聞きますよね。 そうなんですよ。だからやっぱりね、どういうふうに動けばいいのか、さあ、この後どうすればいいのか、わからなくなったら調べる。もしくは知ってそうな人に聞く。もしくは、とりあえず、なんかそれをうまくやってる人の行動をよく観察して、真似をしてみる。もうここに尽きるんじゃないかなっていうふうに思います。で、私は割と、人に聞くよりもどちらかというと自分で調べることの方が好きなので、なんでしょうかね。こう自分でダーッとこういろいろこう調べますね。まあ、特にネットであったりだとか、まあいろんなこう情報誌であったりだとか。で、その上で、あ、これは聞いた方がいいなと思ったら、もう一番知ってそうな人のところにダイレクトに聞きに行きますね。なんか、その辺にいる人とか、どう思うとかって聞いても、なかなかすぐ答えが出てこないだろうなとか、まあ、もしくは、難しいかなって思う人にわざわざ聞かないで、あ、絶対この人そういうことを知ってんじゃないかなって思う人のところに、やっぱり直で聞きに行きますね。で、聞きに行った上で、あ、なるほど、と思ったら、まあ、それいい方法だなと思ったら、まず自分もそれを取り入れようとすぐしますよね。あとはまあ、本当にこう、その調べる過程の中では、この人上手にやってるなとか、そのやり方いいなと思ったら、まあ、やっぱりこう、真似をする。まあ、こういったことをやるかなって思うわけです。で、ところがね、こうやって、真似をしたり、まあ、こう、いろいろ調べていると、まあ、自分が考えてることが甘いなって思ったり、そこまで私できるかなって思ったり、まあ、こう、いろいろこう、比較を始めちゃうわけですよね。あ、この人すごいなとか、私ここまでできないなとか、あ、じゃあこっちの人、あ、すごいな、この人もこんなことやってるんだ。うわ、私それできるかな、私それ苦手だな。すぐそうやって、ね、この人いいな、この人の真似しようと思ったら、まあ、自分よりもすごくできてる人なわけですから、何をね、間違ったか、比較して自己嫌悪に陥ったりするわけです。そうするとね、また動けなくなっちゃうわけですよ。ねえ、こう人間って厄介ですよね。なんかやっぱり比較が好きなんですかね。すぐこう比べちゃう。で、なんかね、こう比べて、あれやっぱり自分はそのね、差に、ギャップに、ああ、無理だなって思ってみたり、まあ、身の程知らずだな、私ってって思ったり、で、結局、私なんかがそんなことやったらどうなんだろう、みたいな、ちょっと自己否定が始まったりとか、こういうことがやっぱり、起こるんですよね。まあ私も実際起こります。で、そうやってね、そういうことがね、起こり出すと、まあそれでもこうやっぱりその人のことが目が離せなくなったりとか、もっとなんかいいことでき、私にできる方法ないかななんてこう探しまくると、ね、どんどんどんどんちょっと負のスパイラルに入って、どんどん周りはすごいのに自分一人がダメなような、そんな感覚になっちゃうわけですよね。だからね、この調べるときに、やっぱこうコツがあるなって思います。こう比較っていうね、こう自分でどうしてもその人との違いを探したがる傾向があるので、脳はほっとくと。だから自分は今何を探そうとしているのか、それは何のために探しているのか。つまり自分がこれからこういう仕事をしていきたいとか、こういうふうに生きていきたい。と思って調べ始めるわけですから、そこの最初の部分ね、それを見失わないようにするっていうことが、もう絶対大事ですよね。もうそこを見失って、ね、こう周りを見ていきますと、そりゃ周りの人の方が、隣の芝生は青いですから、すごくよく見えて、自分一人が、なんていうのかな、何にもできてなくて、まあ、取り残された感、満載になりますよね。で、そうすると今度は、シャットダウンっていうのが起こりますね。もうそういうのをもう見たくない。もう見れない。みたいなことが起こってきます。で、そうすると今度は、自分がどう動いていいかわからないっていう、まあ、身動きが取れないっていう、まあ、そこの、負のスパイラルの方に、入ってってしまうわけです。まあ、ということなので、調べる、そしてまあ人にいろいろ聞く、まあそして真似をする、まあこれすごく大事だなって と思ってるんですけれども、この調べるときに、まあ、もしくは人に聞くときに、このことを調べてるんだっていう目的ですね。で、それはなんで今これ調べようとしてるのか、それ調べたことで自分はどうしたいのか、どうなりたいのか、それはその先に何があるのかっていうところを、まあ、見失わないようにする。まあ、これをね、紙にでも書いて目の前にこう、貼っとかないと、まあ、私はね、ちょっと目の前にそういう紙をペタペタ貼るのは好きじゃないので、ポストイットをこう、あちこちに貼れないタイプなので、スマホの中のメモ機能に、絶えず書いてるっていうのが私なんですが。で、まあ、しょっちゅうそこを見るっていうことをするわけですね。うん、まあでもそうやって、自分の目的のために今これ調べてるし、で、そのために、まあ、真似もしたりしてるんだってことに留まることができたら、そこに意識をずっと集中できたら、割とね、なんていうかさ、ストレスを受けることなく、自分の思い描く目標、夢に一歩一歩進んでいけるんじゃないかなって思います。で、これがね、やっぱりなかなか一人ではできないわけですよね。やっぱり一人でやってると、やっぱりこう、変なところで道草食っちゃったり、落とし穴に落ちちゃって、ぐるぐるしちゃうわけです。なので、まあそういった落とし穴に、入っちゃったら、そこから、スッとこうね、穴から出る、ことをサポートしてくれたりだとか、道草食ってる時に早く早くっていうふうにね、ちょっと声をかけてもらえたりとか。まあそんなことをしてくれるのがコーチ。まあ、いわゆるコーチングのコーチなのかなっていうふうに思います。まあその時に、まあ、落とし穴にこう入っちゃったとしたらね、まあ、どうやってそこから出るかっていうと、なるべく自力で出た方がいいですね。そう。人の手助けを借りることも必要かもしれませんが、自力で出れるんだったら、自力で出た方がいいです。まあ、その方が達成感が得られますし、自分でできたっていうことがね、自己肯定感にもつながっていきますから。まあ、ということで、まあ、ここ最近、いろんな方からいろんな相談を受ける中で、こういったコーチングを私もやってますのでね、なんかちょっとサポートが欲しいなとか、必要だなと思ったら、遠慮なく、おかげさんの方にお問い合わせをしていただけたらと思います。私もなんかね、みんながね、新しいことを始めて、それが、自分の目標が、達成できて、で、そして、こうね、元気にニコニコしている、そんな姿を見るのが大好きなので、みんなを応援したいと思いますよ。まあ今日はこんな話で、おかげさんのナンクルウィークリー終わりたいと思います。また次回もよろしくね。それでは皆さん、今日も元気にお仕事、お勉強、そして日常の活動、いってらっしゃーい。